ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわけと話しています。司会の伊佐山です。
三山です。
タカです。
はい、よろしくお願いします。はい、今回もゲストをお呼びしています。はい、石井くんです。
はい、
はい、
はい、お願いします。はい、で、この前回の、車の話にちょろっと出てきて、今回から、参加するヒラリンです。
はい、
どうもです。はい、お願いします。
はい、ヒラリンは石井くんの奥さんです。
はい、
はい、で今回の話はですね、カメラの話です。
はい、
というのはですね、この間CP プラスという、あれ2年に1回ですよね。1年に1回やるそのデジタルカメラや映像関連商品とかの、イベントっていう感じ
で、モーターショーカメラ版みたいな、
そうの、ものがあれ横浜ですよね、確か
横浜の
シビック横浜で開催されて、で、まあ、今年のね、新商品とかがいろいろ出てくるわけなんですよ。で、それを受けてね、ちょっと30代おっさんとカメラっていうね、
おっさんとカメラ、
おっさんとカメラ
やらしいこと犯罪が
田代おさし的なそっちの話じゃん。まあやっぱさ、カメラ欲しくなるんすよね、なかなか、やっぱ高級品だから、昔はそのちょっとしたデジカメとかやっぱ携帯カメラでいいんじゃないかみたいな感じすんじゃうけど、やっぱそのここ最近さ、ツイッターとかさ SNS とかも入ってきたりして、で自分の撮った写真を見せたいとか、あと共有したい、でそういうのをなんか撮影旅行行きたいとか、そういうのとかがやっぱあって、して僕もやっぱ少なからずそれにハマってですね、僕の持ってるのがソニーの α55 っていう一眼レフなんですけど、これでね結構いろいろやっぱ撮ると楽しい、すごく。
これでもデジカメが欲しいから買ったの、じゃなくてソニーが欲しかったから買ったの。
どっちも分かんないけど、まあでもやっぱね、一眼レフこれね、良かったのはHDR っていうね、なんだろう、露出の違う写真を撮って3枚ぐらい撮って、でそれをその場で合成して、なんだろう、ちょっとね超自然的な感じのすごい明るさのね写真が撮れたりとかっていうのが、ね、結構面白かったりして、
超自然、
例えば普通暗いところで撮ると暗いから全く見えないわけじゃないですか。で逆に明るさを露出をすごく大きくすると逆にちょっとなんか変な感じで撮れちゃったり、でその明るさの通常とすごく明るいやつと暗い写真を撮って、それをその場で合成して、でなんだろう、すごくなんか夜とかでも綺麗な感じで撮れたりするわけなんです。
それは1回の操作する人にとっては1回のシャッターで、
そう
機械が自動的にやってくれる
ってことですね。そう、オート HDR って言うんですけど、そういう機能とかあったりしてね。でカメラもね、本当いろいろ今多種多様で、本当に簡単にそのなんだろうな、ぼかしがつけられたりとかいろいろあったりするわけなんですよ。で、この間、石井くんの方がその、仕事の関係で C プラスに出らっしゃったという、ちょっとお話を受けしまして、
仕事で行ってるんで内容はあんまり見てない。ずっと同じところでストリーム配信をひたすらやってただけなんで。
でも石井くんといえば、僕のね、結婚式の時にカメラマンをちょっとやっていただいてですね、ものすごいカメラを持ってきていただいて、なんかどこのプロカメラマンだろうっていう感じでね、撮ってもらってた感じでもあったんで、実際ちょっとそこら辺の話とかね、お伺いできたらなと思っています。はい、でどうなんですかね、実際あんまり今年の流行とかってご存知だったんですか。
流行としてはミラーレス一眼じゃないですか、ね。最近
聞きますけど、ペンとか、あと
そうですね、ペンとか、あと一番最近話題なのが OMD っていうや つですね。OMD っていうメーカー、グリーンパスの OMD っていうのペンよりもうちょっと本格的なやつ。
おミラーレスだけれども本格的。
そうですね。あと
ソニーはなんか、
もちろんソニーも出してる、うん、そうですね。あとニコンも、うん、ニコン1っていうのをこの前出してるし、
ペンタックスもなんか
ペンタックスも
小さいですね。
なんで割と今一眼って呼ばれるものの 半数はそのミラーレス一眼で、ミラーレスっていうのは要するにあれですね、一眼レフのレフがないっていうことなんですけど、
うん、
まあ簡単に言うと鏡が ついてない
ってことですね。
まあ見たことないとちょっと分かりにくいんですけど、
うん、
レンズを外した時に中に入ってる鏡がない、
ない
一眼レフの、
ああ要はファインダーがついてなくて、うん、
はい、
本体にくっついてる液晶でしかその
ファインダーがあるからこうこうこうこうって言ってらっしゃるのは分かんないけどそのさそのまあ直
気持ちは伝わった
よ、まあ、鏡越しにちょっとな双眼ってなんだ顕微鏡みたいな感じなのかな、分かんないけど
潜望鏡と
かに近い、潜望鏡かね、そうだね、
Z 型に光が屈折するための2枚のその反射鏡があるかどうかっていう、
どうかってことなんだよね。
人間が覗くためのその
そうですね、
うん、
穴があるかないかっていうのが一番分かりやすかったんですけど、最近のミラーレスだとその人間が覗く用の、まあ、ファインダーっていうんですけど、それが実はまた復活してきてます。
そこに要はモニターがついてるってことですか。
もうそうですね、昔はだから直接レンズから入った映像をそこに鏡で反射させてて人間の目に持ってきてたのが、今はその映像を撮るセンサーからその液晶みたいなモニターに出して人間に見せるっていう形になってます、
ね。
後ろのコンデジも、
はい、
あるよね、覗くところ
。ありますね。だから後ろの背面に大きく出てるのが要は覗く穴の中にも出るようになったっていう話ですね。
電子ビューファインダーってなってる。
あ、そうかそうか。でもね、このね、あのアルファ55もあの実際これここに映ってるのはなんか なんだろう、あの電子ビュー
っていうの。あ、じゃあそれもコードとしてはミラーレスになった、うん、
これはミラーレスと一眼レフの
アイノコみたいな感じなんだよね。
ちょっと詳しくは知らないんですけど、うん、一応
そうそう
レアレフではあるけど、
うん、だから中を見るとね、デジタル表示にな
ってる。そうそうそうそう。
だから結構ね、そのなんだろう、この なんてだっけ、水平系みたいなのがさ出たりする、そのわかる、この
露出系、
違う水平にこうほら、
はい、
あのできるから、はい、そのブレた変なこうブレた写真っていうか、そのなんだろう、うん、あの曲がった写真みたいなのが撮れないで済むっていうか、結構やっぱ便利。
カメラの傾きを表すインジケーターみたいなのが
出てる、うんうん、そうそうそうそうそう
なるほど。
でカメラね、まあいろいろ出てるんですけど、でまあこだわり出したらしょうがないんだけど、まあ、タカさんみたいにそのカメラ使わない人も
カメラ使わないっていうか、要はその写真を撮るのがある程度目的があって、うん、そのミクシーだとかフェイスブックだとかの SNS に上げるのが目的なら、うん、クオリティはそんなにこだわらないんで、
うんうん、
通信環境がある携帯電話で撮った方が飛ばせるじゃん、画像楽だし、そっちの方
で最近それの流れを受けて、今年の CP プラスで、はい、あのクラウドデジカメって言ってさ、
はい、
あのソニーとかがその Wi-Fi 機能をデジカメにつけてて、
うんうん、
であの携帯越しにこう撮った写真を飛ばせるっていうのができたり、
うんうん、あともう一つあるのがあのジオタグだから、その位置情報があった方が旅行はやっぱ楽しいじゃないですか、うん、どっか行って、うん、こういうの写真撮るのって日常生活性がちょっと旅に出たりとか移動した先で撮るじゃん、
うん、
移動した先で写真撮るんだったらジオタグが毎回ついててくれた方が、
うん、
その見返す時に画像だけじゃなくて地図からも見れるんだ、うん、ここ行ったなあそこ行ったなとかって振り返りができるじゃないですか、
うん
うん、
携帯だと基本ついてるし、
うん、
あと一部カシオのデジカメとか、
うん、
ソニーについてもが、うん、いくつかジオタグついてるものもあるけど、そういうのがついた方が楽しいよ、ってなると携帯でいいんじゃないって気がするけど、
むしろ、ね、これでも撮ってもね GPS 情報は記録されるんだ、
最近はだからこういう機能が割とカメラの方に逆にフィードバックされてきてる、
うん、
GPS
とだとその時が通話ができるあの
ちなみにあれだからねあのコンデジだったら出てるからねコンデジ携帯
コンデジ携帯、
うん LG から出てる
あ
普通のコンデジで携帯
あのデジカメじゃねえかっていう携帯でしょあるねあのねそうではさでデジカメやっぱまあ楽しかったりするんだけど宮本さんさ昔アナログもやってたんだよね
そうですねあの僕はねあのデジタルカメラはあの、うん、コンパクトカメラっていうんですか、
うん、
あしか持ってなくて、うん、で昔あのフィルムカメラで、うん一眼レフカメラを買って、うん、あのそれに取り組んだことがありますよ、うんうん、でもねそれは、まあ、カメラ自体も好きだったっていうのもあるんだけど僕が最初に買ったのは実はアンティークだったんですよ、うん、アンティークカメラを買ったんですね、うん、あの住んで
アンティークカメラって 何が違うの
何が違うんだろうねあの要はいろいろな最新機能が当時ついてないやつ で僕が買ったのはあのその時住んでた家の最寄り駅の駅前にあったカメラ屋さんが、うんうん、あの道路に対して飾り棚をつけていてアンティークカメラを飾っていたりするって、うん、まあ昔ならよかった風景じゃないですかでそういうようなカメラ屋さんがお店を閉めるって話になったんで、うん、そこに飾ったらアンティークカメラを安く譲ってあげるよっていうことだったんで、うん、あの買ったんですよ、うん、で買ったのが1930年代のキャノンのモデルで、
あの
なかなか面白い、ですよだから例えばオートフォーカスだとか、うん、あの自動露出とかってのは一切ついてない、うん、あのガチマニュアルっていう
ガチマニュアル
ですね
中古カメラっていう感じ中古カメラ
もちろん中古だ
もちろん、うんそうそうで形はその普通のカメラあの上から覗き込むようなタイプじゃなくて、う
ん、
普通
のカメラ二眼レフとかみたいなやつ昔だったら多かったじゃんここまで二眼レフでこうやって上から覗いて
あこういうやつそういうのではなくて、うん、一般ってか携帯としては今ある一眼カメラと同じような携帯のカメラですけれどもでそれを最初にあの手に入れて、
うん、
でパシパシ撮っててなかなか面白かったなっていうのがありました、
う
ん、ああそのあたりのカメラは今の人からは多分想像もつかない操作性ですよ
そうですね
大変っていうことですか
ピントも自分で合わせないといけないし露出も自分で合わせない
と、うん、
だから露出系を持ってかないと
そうですね
あの
露出系
露出系ってのが内蔵されてるのも出てきてあとは後には出てきたんですけどそのくらいのだともう、うん、全くないです
ね、
だ
からそのガチで綺麗に撮ろうと思った場合には露出系で、
うん、
あの絞りをあのどんな問題っていうのを測ってやんなきゃいけなかったりとか、
うんうん、
しかも撮った結果が現像しないとわからん、
うん、そうっ
す、うん、今みたいに一瞬で出てくるわけ
で、まあ、確かに言われるよ今さもうそれ慣れちゃったけどさ、うん、その撮ってきてさカメラ屋から出てきてこんなことでやってたんかっていうそのあれはなくなったよねだからね、
そう
ね、確かに
だからピントが合ってないかもしれないし露出がダメかもしれない、
うん、ドキドキしてる
これ本当に現像してくれるかなってドキドキしながら持っていくっていう
あ
そうですね、でそれが一応あのハマってる時は、
うん、
あの今はもちろんないだろうけども自宅にその現像室を持たない人のためのレンタル現像室みたいなものが、あの当時まあ、あちこちあってそこに1回だけ行って、うん、自分であの現像したことも、うん、あのあります
よ。あの現像機にこうつけてや
る。そうそうそうそう、まあ、基本的に店員さんがあの素人向けには結構今節丁寧に、うん、あのやってくれるんで、うんうんうん、あのまあ体験みたいな感じで、
うん、なんだろう自分がさ現像する感じってさすっげえ怪しく思えんだろうなんかね絵面的にさ
そうそうあれもう気分は探偵だよホテルに張り込みを続けてる探偵
もちろんそれ石井君も結構そのいろいろカメラか結構買ってるんですか。
自分もフィルムからやってますね。
あ
フィルムカメラやってたしあと現像も昔あのサークルで写真部とかやってた
んで。あそうなんだ。へえ。
暗室で怪しい作業やって
た。あさカメラってどのぐらいのペースで買ってます。
昔のだからフィルムカメラっていうのは結局なんだろう一回買うと買い替える理由っていうのが あんまり今のデジカメほど多くないんですよね。だから新しい機種が出るペースも結構遅いし、なんだろう、劇的なその技術進化っていうのが今のデジカメほど早くなかったんで、
結構そっかそっかそっか、
サイクルが長かった。
我々の世界だともはやその成熟しきった製品のものなんだからじゃないかな、うんうん、でよっぽど特殊な高速なシャッタースピードが必要になったりとか、
うん、
すれば本体買い替えるかもしれないけど、買ってレンズぐらいですよね、
うん、そうですね。だからフィルムカメラっていうのはもちろん自動化はどんどんされたんですけど、うん、結局なんだろう、写りの大きい要因がレンズとフィルム、まあ露出はもちろんカメラによって性能があったんで露出もあるんですけど、うん、フィルムとレンズがすごく大きかったので、それによって出てくる絵柄が色とか質感とかがすごい変わってたんですよ、うん、ただデジカメっていうのはそのカメラの中で映像を作るので、カメラのそのボディによって出てくる絵が違ったりするんです。
それこそ CCD の、
そう、
ね、あの性能の
違いがあるんです
よ、ジポーブのね、
があ
ったり
する
っていうのは。
そうですね。なので、まあ、新しいのはもちろんどんどん性能が良くなって、
うん、
その解像度が高くなったりとか、うん、細かい映像がすごい細かくなったりとか、そういうのはありますよ
ね。あ、うん、今だと結構年一とかで買っちゃったりする。
いや、自分はそんなに買わないですけど、うん、もう買う人は結構2年に1回とか買えるんじゃないですかね。
オプション、なんかいろいろほら、カメラってカメラだけじゃなくて、
うん、
なんかそのオプションパーツというか、レンズとか、
はいはい
はい、あの今僕この普通のズームレンズしか持ってないんですけど、やっぱその単焦点とか、あとはそのなんだろう、魚眼とかさ、なんかいろいろこだわりしたらさ欲しくなったりするわけじゃないですか、
うんうんうん、そうですね。
カメラ持ってる人ってさ、うちの会社でもカメラ持ってる人好きな人いいんだけど、常になんかカカコムのカメラのレンズのところを見てこのレンズレンズみたいなさ、ボーナスが出るためにレンズ探すみたいなさ、
うん、どっちかっていうときっと本体よりもレンズなんじゃないかな、うん、こう撮りたいものとかに合わせて、ああいう絵が撮りたいから今度はあのレンズが欲しいなとか、
あ、
猫とかだったら魚眼欲しいなってなるし、
うん、そういう旦那を見てる奥さん的にはどう、
うん、どうなんだろう、
どっちかっていうと自分でしょ、
まあ、自分でそう最初はそんな感じで
、うん、
あの本体を変えたのはそういえば、うん、動画の機能がついたから変えた、
うん、
そういえば一回、
ああそうだから最近一眼で動画を撮れるから、あのなんだっけ、最近なんか映画をさ作るその学生とかが、
うん、
そのデジカメじゃなくて、うん、デジカムじゃなくて一眼の動画機能でなんか映画撮ったりとかあるんで、
う
ん、
そういうの多いです ね。CM とかも撮られてるし、
そうそう、ソニーとかでもなんか一眼のレンズ使ってのなんかデジカムとかも出てきたりとかね、うん、
そう基本的にはあのハードウェアとしてはほとんど別に機能は同じようなものを使ってるわけだから、
うん、
あのまあ親和性は高いはずだよね、
うん
うん、それこそ最初僕が今家で使ってるデジタルビデオカメラはあのカメラモードというのがついてて最初はそれで結構デジカメの代わりに使ってましたよね、
静止画が撮れる、
静止画が撮れるっていう、
まあでもデジタルビデオカメラとデジタルカメラは合体する運命にあったような感じですよね、
うんうん、いずれなんか新しいジャンルのものができたでしょう、
ね、
キャノンか、あ、ソニーでしたっけ、
うん、
もう本当に どっちでもあるようなやつが出ました。カメラの一眼用のレンズをつけられる、
あ、そうそうそう、あ、さっきちょっと僕が話したのその多分それの話だと、
うん、
まあ、まだでかいかなって感じはするけど、
まあ確かに、
まあ、
ムービーとか撮るの？
え？
ムービーとか撮るの？
あ、撮る撮る。だからあの結婚式とかに参加したりしてさ、でそのなんだろう、一眼で写真撮りに行くわけですよ。だけどそのなんだろう、誓いのキスのシーンとかさ、あとそのなんか いろいろその動画で撮りたいってこともあったりするわけで、でその時に動画モードに切り替えて撮って、でそれをそのあの本人に送りつけて楽しむっていうそのね、あったからね。
一眼で撮る動画はやっぱすごい綺麗です、
ね、うん、綺麗です、
解像度も高いし、
うん、
まあ、あのサイズだけで言ったらもちろんあのコンパクトとか、あとスマートフォンも結構最近は大きい解像度 の動画が撮れるんですけど、やっぱりレンズが違うんで、その絵の質が違うってのはありますよね。
明るさとか、
うん、露出もそうだし、なんだろうな、その画質っていうんですかね。
まあね、本当に綺麗ですよ、うん。
あとよく言われるのは、その一眼だとボケを出しやすい。スマートフォンとかだとボケ味を生かしたのは、まあ最近あの画像加工でやれるも、やられるのもあるんですけど。
よくはね、ここだけちゃんとはっきり写して後ろ全部ぼかしたいみたいな。
そうですね。そうそう、あのチルトシフトって言ってさ、あのなんだろうな。あのすごいなんかフィギュアっぽくっていうか、重なんだろう、あの、はい、ちょっとなんだろう、ミニチュアっぽい感じで撮れるね、はい、あの技術が、はい、あれもデジカメ、初めはね、あれね、あのとある写真家の人のなんだろう作品みたいな感じだったんだけど、だんだんそれがそのフィルターみたいな感じになってきて、みんな誰でも撮れるみたいな感じに、ね、なってきたりとかしてるので、ね、ソーシャルネットワークなんかでもそれを使ったシーンとかがあったりしたんだけど、うん、そう。どうなんですか、タカさん、そのアンチ一眼の
カメラ、アンチ一眼じゃ必要ない
カメ、うん、カメラそのスマートフォン派っていうか携帯派としてはなんかこれいい一言物申したいことがある。
いや全然ないよ、あの、ないの、むしろそのデジイチを買うきっかけが欲しいんだけど、買ったところで撮らないだろうと思う、
うん、
いつのタイミングにその別に記録じゃなくてちゃんとやっときたいんだっていうの、結婚式ぐらいでしょ、
うん、
先生、
うん、
あでもね、うん、僕そのフィルムカメラの一眼を撮ったと買った時に、うん、その時に友達だったのが韓国から日本にあの写真を学びに留学に来てた女の子だったのね、
うん、
で結局のところ写真を勉強したい、何か上達をしたいであれば、
うんうん、
数をやることですと。で数をやるためには何をしたらいいのかっていうと、常に持ち歩いていなさいと、
うんうん、
でその中で僕がやったのは日々の記録です、
うん、
で食べたものだとか見たものや歩いた道っていうものを撮っていくっていうことをやってったのね、うん、でそれはそれでいいんですけど、うん、でこれやるとね、一眼カメラってテーマ性が出しやすいんですよ、
う
んうん、例えば静止画を撮る時にでも、
うん、
例えばね、食べたものって例出したけど、これはあんまり良くないんだけど、ただなんとなく電線の上にいるカラスを撮るとかっていうのでも、なんとなくね、この、
うん
うん、こっちの角度よりもこっちで撮った方がなんか、うん、白い空に真っ黒いあれでなんかちょっと悪そうな感じがすごい出るなとかさっていうのを考えたりして、そしてそれを表現しやすくなったりするから、撮ること自体に喜びが結構出るよ。だから目的もあるけれども、道具を手に入れてみると、そ道具を使うことそのものが面白くなるっていう喜びはあると思います
。もう形に残るし、
うん、で、ちょうどこの間この伊沢山さん家からさ出てきたんだけど、僕が昔撮った生活のカメラが出てで、写真が出てきた、
うん、
すごい稚拙な内容なんだけど、あれは一通りなかなか面白いですよね、
うん、面白い。
撮る時も気合いで撮ってるから、
なんかね、やっぱ味が
味が
ある、ですよね、本当に普通の普段の写真なんですけど、
うん、そうそう。で、ね、そう僕が結構好んで撮ってたのは、うん、早朝の電車のね、線路とかなんですね、
うん、
で線路に早朝で電車が来ない時のなんか空気感とか、
うん、
あと枕木っていうんですかね、
うん、
電車のとか、ただそれだけなんだけど、うん、なんか面白い、
まあ、僕が気になったのはその中で、ね、宮本さんがその、まあ、多分バイト先の同僚みたいな、
うん、
撮ってるだけの写真なんだけど、なんかそのなんていうかね、人柄がなんか出てるみたいなね、
うん、
何なんだろうなと思って、なんかね、
だからまあそういうのであるから、別にきっかけがあれば使うっていうのもあるかもしれないけど、買ってしまうと意外と面白かったりするんじゃないかな、
うん
う
ん、
そう、ハマりだすと
確
かに、
うん、
確かにそうですね、まあ、うん、買う理由っていうのはでもやっぱ子供が生まれたからとか、ペットを
見た
いと
か、そういうのあるじゃないですか。で、一眼とミラーレスだったらどっちの方がいいのかね、買うんだったら。
まあ、ミラーレスも一眼は一眼なんですよ。
一眼があって、ミラーレスと。
一眼っていうのは、レンズから入ってきた映像をそのまま 見る、
うんうん、
光学だったり、その電子ビューファインダーだったりやるんですけど、要はレンズから入ったのが一本できてるのが一眼なんです。
僕がね、うんうん、このカメラを買おうとした時に、僕もともとミラーレスの NEX っていうねやつが出たばっかりで、すごく欲しかったんですけど、でそしたらね、かみさんからね、何その中途半端なの買ってんのってそのカメラあと勉強したいんですよって言って、どうせ買うんだったらちょっと一眼買いなさいって言われて、
かっこいいね、
正確にはだからミラーレスも一眼なんですよ。
ああまあそうなんですけど、だからその要はちょっとマニュアルでそのちゃんといろいろ覚えるんだったらそんなの買ってもしょうがないでしょって言われて落ち方なんだけど、
そういうものなん
でもなんか女子的にはあれちっちゃくなったじゃないですか、あの普通の一眼レフ
がちっちゃ
くてやっぱり持ち運びやすくて、であのレンズを変える楽しみもできるじゃん、そこあの出てきた絵も綺麗だし、だからいいなって、私もネックスはなんか買いたくて、
あそうあれさ、あの宮崎あおいがさペンの CM やってるね、オリンパスのさ、もうあれのなんかポスタービジュアル見るだけでなんていうかカメラがかっこいいって思っちゃう。
宮崎あおいが可愛いんだよ。宮崎あおい何
や
と
思うあれ、何やと思うあれ、
そこで仮に人参持ってたってあー人参いいな
でもミラーレス一眼プラス女の子ってなんか結構絵面的に可愛いなって思った よね。
ちっちゃくなったから持ちやすくて、
そうそうそうそう、
ミラーレス一眼自体がその女性の普及を狙っている企画ではあるので、
あの
間違ってない、
そうそう、あのケースにさ、こう革のケースみたいなものが一眼で、ね、あれつけて
あのね、なんかアナログの形、見た目はアナログのに近づいて、
う
ん、
あそうそうそうそうそうそう、
コンパクトさみたいな、
ね、あの肌触りがさ、こういうのいかにもカメラっていう感じっていうよりは、なんていうかそのちょっと革使ったりとかね、してますよね、ね、
あれ革は自分で貼ったりしてる人もいますけど、
えそうなん
デコレーション的に、
へ
え、あとまあケースでもちろん革のやつもありますけど、
あそうなんだ、あこだわり、
ただそのミラーレスになってで持ち歩きやすくなったっていうのはありますよね。男女とはちっちゃいんで。
そう、そうするとなんか撮ることに集中できるっていうか、撮る楽しさを。なんかこっちの一眼レフの普通の方だと、こう操作とかさ、機械とかそういうイメージがあるから、男の人は撮っつきやすいのかもしれないけど、女子的にはちょっとこれをね、私がこう持ってってたらね、まあ、いつも驚かれるんだけど。
結婚式の最近のデジあの大きい。一眼レフデジ1でも、
うん、
実はフルオートのモードはあるんだけど、うん、見た目はまあ確かにいかついという、うん、
見た目いかついからそう考えるとちょっとちっちゃい
本当は遅だけ撮れるモードももちろんあるんだけど、うん、
実態としてあれなんですかね、あのやっぱり一眼が最近裾野が広がってミラーレスにしても、うん、一眼レフにせよユーザーって裾野が広がったけど、
うん、
皆さんマニュアルで撮ってるのかしら。
ほ
とんど撮ってない、
みんなオートで撮っても
でもハマりだすとマニュアルしたくなる、
うん、
どうしてもこうしたいみたいなのが出てくると、うん、でも最初はきっかけでいいんじゃない、こうパチパチ撮って、
うん、
こうなんかね、いくつか楽しみ方があるような感じがする、
うん
うん、まあでもフォーカスはもうほとんどみんなオートフォーカスだし、
うん、
フォーカスは
露出もみんなオートで、
うん、
基本オートであと自分好みのそのフィルターみたいなのをかけたりとか、
うん、
ちょっと調整するぐらいでしょうね、うん、最初からマニュアルモードで自分で露出の値を決めてとかっていう人は多分少ない、ま
あ、
でもあのそれ多分やったらやったって結構面白いからね、あの例えば僕が最初そのカメラ買った時に最初やったのは同じやつを何回も撮る、やっぱ露出を変えてシャッタースピードを変えて、で撮るっていう、あとフィルムもなんかいろいろ
現像ってことですね、現像の時もそうですよね、
そうそうそう、
現像でも変わるし、あとフィルム自体で絵が違う
んですね、あのメーカーによっても結構特徴があったりとか、あと最近はもうほとんど見なかったけど、昔あのカメラ屋さんに行くと常温で置いてあるタイプのそのフィルムじゃなくて、あの冷蔵庫状態に入ってるやつフィルムになっていくといろいろこうあるわけですよ。最初わけわかんないわけ、あのなんでこんなに違うんだと、それこそね、あのリポーデーとユンケルの違いが分かんないみたいなもんで、なんで同じ用材なのに1500円と1150円かかるんだみたいな
本ぐらいセットでバスケットに履いてるやつと、
そう
冷蔵して
や
る
やつ、ね、と
一本ずつ
違ったりして、で使ってみるともう明らかにこう違うっていうのがあったりして、あと最近じゃないですけど、あのネガフィルムじゃなくてあのポジフィルムっていう、のが あって
かます、ね、
フィルムの色がついてね、のでちょっとやってみようみたいな、あの人がいて、僕はその時あの手を出してもらったんだけど、その僕の先生だったそのカメラの、 韓国の女の子が、うん、ポジフィルムで撮るとこうだよっていうので、うん、こうあの見せてくれて、うん、なかなか面白かったりとか、
うん、
してそういう楽しみはねすごい あ, の、うん、あるんだよね、
うん
うん
うん、なるほどね。まあ、だいたいそんな感じかな話は。いや
最初のテーマ何でしたっけ？
カメラと、まあ、あの、まあ、カメラとの付き合い方とかそういうのもとかもちょっと話があれかなと思ったんだけど、
付き合い
何だろうね、まあ、カメラをエロく撮るとかもそういう話なのかな。
カメラをエロく撮る
なんかの
カメラに
カメラで
コスプレさせるってことね。デコレーションさせる。
あれさ今だったらさ、デジカメでさ、こう現像をさ、あの自分で確認できるからあれだけどさ、うんうん、例えばそのプライベート写真とか撮った時とかにさ、うんうん、そのどうやってさ、そのなんだっけ、現像を出すのかみたいなさ、うんうん、確かさ、
だからでもあったよ、4年ぐらい前かな、久々に家掃除してた時になんだあれ、フィルムが出てきて現像を出したんですよ、うん、そしたらなんでかよく分かんないんだけど、うん、深山のマッパの写真が出てき
た。あ、そうそう、
フルで写ってお届けされてたよ。
あ、そうなんだ、
うん、
丸出しって感じだ。
そうそう、うん、あ、でも俺もあった、そうそう、あのデジカメの写真を撮ってたら宮本の丸出しだった。確かに
俺がちょっと真っ赤だったら撮られたがってるってこと、うん、
びっくりした、
用途なくみたい
な。なんかネットとかでだからさ、そういうのをさ、うん、現像してくれるなんか写真屋さんみたいなのがあったりしたよ、なんかね、確か、
うん、あれでも現像自体はどこでも大丈夫なんですよ。
大丈夫
プリントがダメなんですよ、確か。
え、
皇族領女に反する写真は焼いてくれないんです。
焼いてくれない。
現像自体はフィルムは現像しないと何が写ってるか分かんないんで、
うん、
現像自体はやってくれるはずなんですよ。
え、
それをでも紙に焼くのはダメ
だ。でもだってさ、普通出したら紙までやってくれるでしょ。だからそうしたらどっちにしても
ダメだけど、そういう写真が入ってると写真屋さんの判断で焼いてくれない時はある。
へ、うん、じゃあそれ受け取る時すっげえ気まずいですよね。
確かに。
そういう意味では宮本のマッパはそのお眼鏡にかなった
んだ。それは
ちゃんとプリントされて
た。されてたからアートだと思われたん
です。そうね。
これはアート。
これはみだらではない。
みだらではない。
施設だ。っていうことです。
ただ、うん、その焼いてくれないので、もう今だと。あのフィルムスキャナーっていうのがあるので、うん、現像さえやってくれれば、うん、実は自分でプリントできます、
うん、
スキャニングしてパソコンとかでプリントすれば、
うんうん、ああ、そっかそっかそっか。でも あれどんぐらい綺麗に出るもんなんですか、ね、
最近のはすごい綺麗になると思いますけどね。
あ、そうなんだ、うん、へえ。まあでも今デジカメあるからね、なんかみんなやりたい放題なんてないですけど、分かんないですけど。
そういうためにポラ買ったよね、昔ポラロイドとか。そういう
買ったの、
そういうために買ったの。
ために買いませんでした。そういうなんていうの、もうまあいいけど。
別に高橋さんのその過去の使い方に関しては制作しないけど。
いろいろあるよねっていう。
ああそう、
わかるけど、でもあのエロ写真とかっていうそのカテゴリーで言うと、うん、あの携帯にカメラがつき始めた時はすげえ撮ってたけどね、うん、あの、うん、デジカメより先に携帯のカメラの方が僕の中で身近になったんで、
うん、
なんか撮ってたよ。
撮りためてた、
うん、あの30万画素とかのカメラで。
そうそう、藤原紀香が CM してたやつね。ジェイコンの
シャメールの、
シャメールまさに、
写りはどうでした？
写りは、うん、なんかもう覚えてないですね。
くっきりはっきりでした
か？くっきりはっきりだったんですかね。
あ、
うん、動きながらだと全然写ってない、触れちゃってダメ。
あ、ちょっとさ、動くってどういうことです
か？それははめ撮り的な。
まあ、まあ、そこら辺はちょっと、まあ、
あ、でも最近の20代は結構デジカメで、なんかその
ちょっと最近こういうところに見てる。伊沢さん大好き
だよ。なんかそうなんだよね。
溜まってた
の
ね。
そちら系の動画も結構流出とかあります
ね。なんかね、あったりするよね、話でね。
伊沢さん気をつけた方がいいですよ。でしかも上タグなんか埋め込んだ日にはメモ当てられ
ない。現場まで押さえられちゃう。
あの室で、あの写真がっていう。
やりませんから、やってませんから。
ジオタク怖いですよね。
ちょっとね、それをクラウドだとか言ってたらもうダメだよ。
すげえ怖いね。
ダメだよ。
そう、ここで歩いて、ここで屋外でみたいな話になってます。はい、じゃあまあそんな感じで、
はい
はい、以上、
はい、
カメラの回でした。 はい、はい。